新年度のスタートだ。心機一転、頑張ろう。徐々に売り上げも上がってきたし、給料も上がるかもしれない。そして今年度の目標は、経費削減。オーナー無駄遣いがひどいからな。
千代ちゃんお疲れ様。
お疲れ様です。
ね、ちょっと相談あるんだけど聞いてもらっていい？
はい、何ですか？
俺今度6月に、はい。誕生日で、50になるじゃない？
まさか。
ちょっと俺自分に、ご褒美あげようかなと思ってんだけど、どう思う？
それって、時計ですか？
あ、その前言ったっけ？
高いやつですよね、すごい。
いや、まあ、50万ぐらいするか。
50万？
いやいや、それがさ、100回ローンで金利なしっていうのがさ、あるんだよね。で、100回ローンだと、だいたいさ、5000円で、8年ぐらい払うんだけど。
8年もずっと抱えていくわけですか？
そう。それを。でも金利がないわけ。
はい。
うん。だから、ちょっと自分にご褒美あげちゃおうかなと思ってんだけど、
いや、もうお店のお金が全然ないので、それは無駄遣いですよね、50万は。ダメです。
無理。急に今月から売り上げが上がったら大丈夫。
売り上げが2倍ぐらいになれば、大丈夫ですけどね。
わかった。
はい。
わかった。
頑張るしかない。
ナビカーズカフェ2倍キャンペーン。じゃあコーヒーの値段2倍にしようかな。
そのまま、必然的に確かに利益は上がりますけどね。
うん、そうそう。まあお客さん減ると思うけどね。
うん、誰も来なくなっちゃいます。
わかった。考えとくよ。ちょっと自分にご褒美一回ちょうど保留だな。
はい、そうですね。
じゃあ、千代ちゃん、今日のメニューを紹介してください。
はい。今日のメニューは、元ナビ、ドゥカティ X ディアベルプレミアムツーリングです。
はい。ということで、ね、看板娘が全然よく分かってない感じで言ってくれましたけど、はい、どういうことかと言いますと、我々ね、雑誌元ナビとドカティ、イタリアのね、モーターサイクルブランドですね。はい、このコラボ企画なんですけれども、ドカティにね、X ディアベルというモデルがあるんですね。はい、これはドカティの中では、まあ、クルーザーと呼ばれていて、分かりやすく言うと、ちょっとハーレー的な、両手両足をね、前にこう出して、リラックスしたポジションで乗るバイクなんですけども、はい、まあ、高いんですよ。200数十万するような、
ね、
まあ、高級バイクなんですけども、はい、実は、このね、ドカティディアベルを用意して、で、元ナビの編集長と、
はい、
あの、なんか素敵な元ナビの編集長、誰だっけ？
あれ？なんか、聞いたことあるな。
はい、私です。
です
ね、はい、私と一緒に、ドカティ X ディアベルに乗って、新日ツーリングをしましょうと。はい、しかも、それは、もちろんバイクは、ドカティさんが用意して、で、ツーリングの行き先は実はシークレット秘密なんですけど、まあ大体2時間ぐらいで行けるとこなんですけど、はい、どこに行くか教えられません。
ね、まだ決まってないだけ
とか。決まってる
んですね。
で、その行った先で、はい、まあ素敵なことが待っているというね。
何
気になるでしょ？
気になりますね。
それをね、実は募集してまして、
はい、
で、これに参加できる方は、まあちょっといろんな制約があって、4名限定。その4名の方と私で、4月の22日の土曜日に、
はい、
まあまあ1日、ツーリングに行きましょうという企画を募集してるんですね。
はい。
それがなんと、申し込みの締め切りがですね、今日、4月の2日の、まあ夜中の12時でいいですわ、までが申し込み締め切りということで、
はい。
まあ実は当然この4名のもう定員以上のたくさんのご応募いただいてるので、
はい。
まあその、いろいろ抽選でね、4名選ばせていただくと思うんですけど、今日までこれご応募いただければ、申し込みの資格がありますので、
はい、
ぜひね、ナビオンザウィールズという、ね、ウェブサイトがありまして、
はい、
このナビオンザウィールズの方にですね、アクセスしていただくと、この元のドカティディアベルプレミアムツーリングというね、申し込みができますので、こちらぜひちょっと申し込んでいただきたい。まあ、条件としては、大型二輪免許、
う
ん、
そうですね、
で、実はこのドカティさんから高額なオートバイをね、貸してもらうんで、うん、2年以上免許歴がある方、
うん、
参加に必要なものは免許証、ライディングやヘルメット、グローブ、ライディングに適した服装だけで、
はい、
ある意味お金は1円も持ってこなくて結構です。
すごいですね。
すべてドカティさんが用意してくれますので、
はい、
ぜひ贅沢な特別な体験をしてみませんかということであります。はい。ということで、今日のメニューを紹介したところで、リラクプレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんですが、
はい、
まあ、先日、3月25日に発売されたナビカーズ、このね、中で DJ オッシーさんがこの番組のね、出演していただきましたけども、DJ オッシーさんのドライビングディスコという連載があるんですが、この1曲目にレコメンドされている曲でオープンしたいと思います。リラクプレゼンツナビカーズカフェオープンです。曲はボズスキャッグスでローダウン。自動車雑誌ナビカーズとリラクゼーションスタジオリラクがお届けするリラクプレゼンツナビカーズカフェ。カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
どうも、武井壮です。
はい。今日のお客様はなんと、
はい、
武井壮さんにおいでいただきました。ありがとうございます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、ナビカーズカフェには初めてのご来店ということでね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
お邪魔します。
当カフェではですね、まずは最初に美味しいお飲み物を出しておりますので、はいはい、武井さん、好きなお飲み物何でもおっしゃっていただければ。
生絞りジュースお願いします。
はい、いや、果物とか、何がいいですか？何系がいいですか？
いちごでお願いします。
いちご
大好きなんで。
はい。時期的にもそうですね。
いちご好きですか？
いちご大好きなんで。
わかりました。じゃあ、フレッシュなイチゴの、はい、絞りたてジュースをご用意する間にですね。
はい。
まあ、武井さんのご紹介しても、もう今知らない方はいないと思うんですけども、職業、肩書き、百獣の王、
はい、
住所、地球、うん、趣味、成長、もうこれで十分かと思いますけどもね。
はい。
ご存知のように、元陸上の十種競技の日本チャンピオンでいらっしゃいまして、はい、今はどうなんですか？もうテレビ、ラジオ、まあ、等ありますけど、はい、どれぐらい、ね、レギュラーじゃないですけど、どんなペースでお仕事されていますか、今。
もう毎日ですね、お休みは基本ないので、
はい、
1日だいたい3本平均ぐらいお仕事をしてる感じですかね。
3本、すごいですね。
そうですね、多い日5、6本ぐらいあってみたいな、たまに1日1本とかいう日があるんで、そういう日がお休みみたいな感じですかね。
なるほどね。何にもないっていう日は、まあ、まずないんですね、1年間ね。
ちょうど5年ぐらい経つんですよ。
は
い、5年前 の,
この仕事
5月に、はい、デビューしたんで、はい、5月末に、
うん、
今4年と10ヶ月ぐらいなんですね、
うん、
だから今年の正月に初めてお休み取ったんですよ。
あ、それまで休みなしで、
たまたまお休みになったみたいな日はちょこちょこあるんですけど、
うん、
でもまあ4、5日ぐらいしか休んでないと思うんです、
ね、なるほど、ね。でも一方でね、もちろんアスリートとして も,、はい、もう現役でやってらっしゃるというのはやっぱすごいと思うんですけども。
いや、もう全然アスリートってわけじゃないんですけどね。僕アスリートっていうのはやっぱりその競技の専門家として、
はい、
やっぱりメインの活動をその競技の鍛錬に置いてる人だと思うんで。
なるほど、はい。
僕は今はもうタレントですから、
はい、
タレント百獣の武井壮としてそれ以外の余った時間で何か自分の目標を一つ立てて、はい、それをクリアするっていうことだけにその時間を使ってるんで、だから1日に本当に1時間とかしか使ってないんで、
は
い、やっぱこれはアスリートって言っちゃうとアスリートの子たちに申し訳ないから、
ね、うん、
だからまあアスリートっていうよりは、はい、本当に僕のお仕事以外で、
はい、
こんな夢叶えたいなって思うものに対してのチャレンジしてるだけっていうことなんですね。
なるほど、
はい。
でもそうですね、まあだから本業、まあ、以外、まあ、はい、まあ、ある種趣味と言えるのかもしれないですけども、
はい、
やっぱそこもね、手を抜かず充実させてるというのはやっぱりもう、うん、一般の人にとっても非常にね、憧れるというか希望になると思うんですけども、まあ、今日はそんな武井さんにナビカーズカフェに来ていただきましたので、
はい、
せっかくなんで、
うん、
あまりおそらくテレビとかではそんなにはされないと思う、
はい、
まあ、車の話を中心に伺いたいんですが、
はいはい、
まあ、とにかく武井さん車が大好きで、
車好きですね、
好きですね、
子供の頃からやっぱ父親がね、車好きだったんで、
はい、
僕が本当に小学校とか幼稚園の頃に、まあ、しょっちゅう車乗り換えては、まあ、車屋さんと仲良かったから、
はい、
こう入れ替えて、ちょこちょこ乗り換えさせてもらってみたいな。
ああ、こう売っては買って売っては買って
みたいな。まあそんな感じで回してたんで、
はい、
まあ、しょっちゅういろんな車をこう乗って帰ってきて、それでドライブ行くのが楽しみだったんですよ。うん、
なるほど。やっぱりあれですね、親の影響を受けますよね、そのあたりはね。
まあ、親の影響も受けるし、その影響を受けた後、うん、サーキットの狼とか読み出して、
はいはい、
で、スーパーカーにはまって、
はい、
で、スーパーカー消しゴムにはまって、で、その後、チョロ Q はまって、国産車はまって、みたいな。
うん、じゃあ、男の子の通る道をしっかりと通ってきた
んで。そうですね、ほとんど全部通ってると思うんですね。しかも結構強めに通ってるんで、うん、大好きですね、車。未だに好きなんでね。
まあ、僕もスーパーカー世代なんですけど、
はい、
あの頃のスーパーカー、何が好きでした？
まあ、三浦とか、あとやっぱりディーノとかね。
ディーノ。
ああ、だからそういうのを、やっぱね、でそこにやっぱり憧れて始まったと、はい、まあ、まあ、僕の車好きなんで、やっぱその辺は外せないって言ってた、ね、
うん。なるほど。
はい、
そうすると、やっぱり、なんかその手のスーパーが、いつか欲しいみたいなものあるんですか？
はい、ああ、欲しいというかね、まあなんか子供の頃からやっぱり乗りたいなと思ってた車、やっぱりたくさんあるんで、
うん、
今はもう結構叶えてきてるんで。
ああ。
はい、
まあね、今愛車、武井さんの愛車は結構いろいろ雑誌で紹介されてますから。
もう三浦ちょっと買えないですけどね。
ランボルギーニ、ね、お乗りということで。
はい、今はね、ウラカンに乗ってますから。ウラカン。
はい。
車は常になんか、今買える車を買うんじゃなく買ってきたんで。うん、
あ、今の自分より
上の車を買うって決めてやってきて、うん、で、最初はもう連れてってもらうっていう感じなんですよ。 だから俺この車にもう一段上に連れてってもらうって感じで買って、うん、本当にフルローンで頭金もほとんど入れられないんだけどなんとかローン会社にお願いして通してもらって気合でそれを返していくっていう
無謀なローンを組んで
貯金なんか一切なかったんで俺若い時期で収入がそいつを追い越したらお別れするっていう。
なるほど。
なんかね。
いいですね。男の時はまあ人のロマンですよね。
うん、そうやって遊んできて、一生遊びたいなと思ってますけどね。
でも、ね、そういう、まあ、武井さんのね、車、すごろくがあったとしたらね、まあ今はその裏館というね、とこまで来てますけど、出だしがあったわけじゃないですか。そこはやっぱり低いとこから始まってる。
いや、超低いとこから始まりましたね。本当に。ただから始まった
の。ただから、わらしべ少女じゃないけど。
怖いから、もう、廃車にするんだけど、メヘンだけして譲りたいんだけどって言われて、うわ、いいよって言って受け継いだ車、多分最初だったような気がするんだけどな。
なるほどね。
最初なんだったっけな。
普通のセダンみたいな。
セフィーロだったと思うし。
おー、日産のね。
日産のセフィーロ。
一世風靡しましたよ、クーネル
の、ね。薄緑みたいなやつのセフィーロ。それからスタートしたんじゃないかなと、俺ぼんやりなんでね。で、まあ大人になってからは、結構思い出残ってんのは、ボクスター。ポルシェのボクスター。これはもうなんとかオープンカー自分でポルシェが欲しいと思ってて。で、彼らのカブリオレ買いたかったんだけど、はい、いや、手届かねえなと思って、ね、その時俺まだ収入が180万とかあったんですよ。
それでポルシェ。
それで、はい、350万ぐらいのポルシェを、もう無理やりローン組んで。
まあ、ボクスターなら安いのはそれぐらいありますわね。
はい、そう、中古でね、買ったのが最初、ボクスター S でしたね、確かね。
なるほど。
その前は ML の320ベンツなんで。
まあ、SUV タイプね、
はい、4分の、ね、SUV、あれに乗ってたんで、はい、それで西麻布に繰り出しては、夜な夜な西麻布のバーの前に止めて、そのバーの前でトレーニングをしながら、そのバーでミルクを飲みながら犬の骨をかじって顎を鍛えるっていうのをやってて、
そうだ、武井さんですもん、犬の骨をかじってて、なんか見出されたって話を聞いてきました。
ピエール滝さんがそれを見てて、君は何なんだねって言って声かけてきて、俺の番組出てくださいって言って、そのデビューが決まった。
それがきっかけなんですね。
あったんで。
じゃあ逆に言うとデビュー前からもうベンツに乗ってたってことなんですね。
あ、もうベンツもポルシェもデビュー前なんで。
そうか。
はい、あ。全然本当に収入ない頃からずっと乗ってた車だから、その2台に関してはすごい感謝してますね。
なるほど。
僕のその芸能界に入りたい修行時代を支えてくれた2台。ですね。
でもさっき言ったその車に追いつくように上がりたいっていう気持ちのそのモチベーションになった車ってことですよね。
そうですね。
あれですか、結構ベンツ好きですか今のところ。
そういうわけじゃないんですけど、やっぱりお金があんまりなかったから、うん、やっぱりすぐ壊れちゃうとか修理に手間かかるとかっていうイメージのある車を避けてたんですよね。やっぱ経済力ないんで、
わかります、
ちょこちょこラジエーター行ったとか電飾やられたとかになると、うん、もう5万とか7万とかちょいちょい行かれるじゃないですか。じゃあ俺マジで生活が終わると思ってたんで、なるべく質実剛健な、
なるほど、
あまりトラブルがあるよって聞かないやつを攻めていってたんですよね。
やっぱりあれですか、なんか感覚に訴えてくる、うん、まあ、あるいはそういう第六感が働くというか、やっぱそういうものあるんですか。
僕はもうあれです、ルックス重視なんで基本車は、
はいはいはい、
気になった外見の車で乗ってみて相性がいい、性格がいいなと思ったら買っちゃうんで、
ああ
女の子を選ぶのと一緒です。
なるほど。
ああ、可愛いなと思ったら、あ、綺麗だなとか、お尻がいいなとか思ったら、とりあえずアプローチしてみるんですよ。はい、一回乗せてっつって、ブーンってちょっと走って、まあ、デートしてみたら、うん、わ、なんかすごいいいよっつったら、もう買っちゃうんで。
逆に、そこで合わないなってこともあるわけです。
あります、あります。なんか、もったりしてんな、ハンドルがとか、切っても曲がんねえなとか、踏んでんのに止まんねえなとか、なんか合わないんだよな、自分の感覚とって思うと買わないです。どんなにかっこよくても。ルックスは最初の入り口で、やっぱ性格、
性格ね。
やっぱ行動体系が合うかっていう。だから、キビキビ走る車結構多いんですよ。
スポーツカーが多いですもんね。
あ、でもでっかい車乗ったのはその ML とかね、ぐらい。
武井さん、ご自身にとって車をね、いくらに乗ったり好きな車に乗るってことは、はい、やっぱり人生においてこう大事。
なんかね、うん、移動の時間ってすごい、まあ言ったら無駄な時間なんですよ。
そうですね。
その場で全部済めばいいものをやっぱり移動しなきゃいけない。なんか時間を使うじゃないですか。
そうですね。
1日2時間なり3時間なり、ただ乗れて移動できりゃいいっていう時間よりも、やっぱりその素敵な車と一緒に過ごして、なんか自分のその過ぎていっちゃう時間を より価値の高いものにしたいっていう欲求ですよね。
うわ、それね、もうすべての車雑誌と、あとね、自動車ディーラー、それです、うん、もうセールストークで使いたいぐらいです。でも真理ですよね。
俺が心がウキウキするような車に乗ってれば、うん、もうそれだけでその時間はエンターテインメントなんだから、
うん、そうですよね。
ああ、素敵な時間なんですね。
そうですよね。
ああ、で、それで、うん、ウキウキして次の現場が元気になったりとか。
なるほど。
っていうことが本当に起きてるんで。
はい。
うん、で、本当に一本、このね、収録終わって、はい、じゃ駐車場に降りてきました。うんうん、で自分の大好きな、うん、見た目の綺麗な、うん、ああ、可愛いなとか、素敵な、かっけえなと思う車に出会って、また会えてとか、それはもう彼女とちょこちょこ会うみたいなもんじゃないですか。
まあそうですよね。
で、その子に乗り込めて、うん、しかもすごい性格良くて、すごいもう活動的で、素敵でいい走りしてくれて、心地よく俺を誘ってくれるみたいな、はい、そんなためにお金使うんだったら本当にプライスレスですよ。
なるほど。
もう俺2000万だろうか3000万だろうか買えますよ。本当に買ってますし。
買ってますね。いやもう自腹切ってるからね、もう説得力ありますけども、
今後もバンバン買ってきますよ。
じゃあお願いしますね。武井さん、ちょっともうね、武井壮の自動車論はちょっと今週だけで終われないんで、は
い、
来週もちょっと
来週もじゃあ引き続き、はい、僕お邪魔します
ので、熱いね、語りをお願いしたいんですが、はい、我々ね、このナビカーズカフェではですね、遊びに来ていただいた方に一曲ドライブソングのリクエストをいただいておりまして、
はい、
今日ちょっとそんなね懐かしい話もしましたんで、はい、ちょっと昔武井さんがドライブソングで聴いたような、はい、あたりからリクエストいただきたいなと思うんですけども、
そうですね、まだ僕が全然売れてない頃、はいはい、本当にその家もなしでポルシェ買った頃によく車の中で聴いてたのが、うん、はい、オリジナルラブのサンシャインロマンスというね、この曲、これ
アップビートのね、
そうですね、これ湘南の海沿いとか走るとき必ず CD 入れてかけてた曲なんで、ぜひ皆さんにもお聴きいただきたいなと。
わかりました、ね、ではオリジナルラブのサンシャインロマンスを聴きながらですね、本日のゲスト武井壮さんとはお別れしたいと思いますけども、武井さん来週もぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。武井壮でした。
ここからはアクティブライフナビと題しまして、スポーツ、健康をテーマにアクティブに生活していくための情報をカテゴリーにとらわれず多角的な角度から発信していきます。
はい。
今週と言いますか、ちょっとね、これは継続的にやりたいと思ってるんですが、こちらの話題をナビカフェミートイン長和に行こうというですね、テーマでお届けします。はい、これね、僕も千代ちゃんも長野県の長和町。
はい。
ね、いろいろお世話になってますけども。
そうですね。
実は昨年、ね、このナビカフェミートというのをこの長浜町の、まあ、スキー場ですね、ブランシュ高山スキーリゾートというところでやったんですが、
はい、
今年めでたく第2回を、
はい、
しかもかなりバージョンアップグレードアップしてお届けしようということで準備しております。先に申し上げておきますと、5月の27日の土曜日の、まあ、夕方から夜にかけて前夜祭、
前夜祭もあるんですね、今年は
やります。去年はね、はい、ワンデーでしたけど、そして5月28日の日曜日朝9時から15時までが本イベントということで、
はい、
昨年はね、7月にやったんですけど、今年は、やっぱ
そうですね、
ベストシーズン。
はい。
ゴールデンウィーク明けて5月の末、梅雨に入る前の、この長野のね、高原のベストシーズンをご用意しております。このナビカフェミート、イン長和町。まあ、簡単に特徴を言うと、自動車、オートバイ、
はい、
自転車。このいずれの乗り物でも楽しめる、まあ、参加型のイベントなんですが、このね、どんな内容かというのはおいおい、このナビカーズカフェの中でお伝えしていきたいと思います。まずは日付を覚えてください。5月27日土曜日16時から前夜祭、5月28日日曜日9時から15時までが本イベントになります。場所はブランシュ高山スキーリゾートおよび駐車場、入場料はね、1000円だけいただく予定です。前夜祭は無料です。うん、ということで、気になるという方は、まず日付をチェックしていただいて、また来週以降、情報をですね、お待ちいただきたいと思います。アクティブライフナビのコーナーでした。リラクプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂がお送りしてきました。
はい、ということでね、今日は武井壮さん、どうだった、はい、初めて？
初めてですね。
ちょっと圧倒されるでしょ。
いや、暑かったですね。
暑いよね。
本当に。
今日はね、はい、タンクトップではなかったですけど。
そうですね。ちゃんと洋服着てらっしゃいましたね。
着てらっしゃいましたけど。ね、来る前の熱い思いを語っていただきまして、はい、なんか本当に感化されるっていうか、影響されるよね。あれだけね、暑く語っていただくとね。来週も引き続き、武井壮さんのね、熱い自動車トークをお送りしますので、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、そしてこちら、ナビカーズカフェでは、皆様からのメールもお待ちしています。カフェのアドレスは、ナビカーズ、@fmfuji.jp navicars@fmfuji.jp までお待ちしております。
毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ、また来週です。お車運転中の皆さん、安全運転でお願いします。リラックプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘、小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive.